皆様こんにちは。ご紹介させていただきます、国際ロータリー第2590地区2014年から2015年度奨学金学友 VTT 委員会委員長青木松江様、本日の託話者のご紹介をよろしくお願いいたします。ごめんなさい、失礼いたしました、VTT 委員会委員青木松江様でございます。失礼いたしました。
皆様こんにちは、今ご紹介いただきました川崎中央ロータリークラブの青木でございます。本日は、学友の、鈴木哲太さんの、託話ということで委員会としてアテンドで参りました。よろしくお願い申し上げます。11月はご存知の通り財団月間でございまして、学友の方たち7人ほど地区で選ばせていただきまして、各クラブで、託話をさせていただくことになりました。で、第一グループでは、こちらの幸いロータリークラブさんだけです。お忙しい貴重なお時間とは思いますけれども、現在活躍されています学友の方のお話をぜひ今日はごゆっくり聞いていただきたいと思います。で、簡単に鈴木さんのご紹介をさせていただきます。0809年度、イタリアトリエステ大学で社会学を専攻されました、鈴木哲太さんですね。で、現在は2590地区学友会の副会長でいらっしゃいます。で、お仕事の方なんですが、中央大学、鶴大学の講師をされております。スポンサークラブは、江南大ロータリークラブでございます。で、ちょっと名刺を鈴木さんの拝見しましたらですね、日本学術振興会特別研究員ということで、なかなか素晴らしい方ですね。それでは鈴木さん、よろしくお願い申し上げます。
皆さん、こんにちは。ただいまご紹介に預かりました、鈴木結構ですね、哲太って名前が言いにくいので、哲中というふうに音読みでよくロータリーの方々にも呼ばれております。で、これはですね、別に、父親がですね、鉄道が好きでですね、それで、ただの、ただを、父親もただっていうのを字を持ってるので、鉄道、鉄のように忠実かなっていうふうによく言われるんですけども、ただ鉄道が好きで、それを息子にも好きになってほしいみたいな形でなったんですけども、私は、あんまり好きにならなかったっていう形です。で、今、ご紹介いただきましたけれども、ちょっとマイクを持って、私は2008年から9年に、イタリアのトリエステという町で、留学経験させていただいて、2010年に帰りまして、で、その後に学友会の活動をしております。で、本日は、この、辺境からの国際理解、イタリア留学の体験からというタイトルで、お話しさせていただきます。はい。まずイタリアのトリエステという場所をあまり聞いたことのない方もいらっしゃるんじゃないかなと思いまして、地図を持ってきました。で、イタリアは長靴のような形をしていますけれども、ちょうど、北東部の方ですね、アドリア海の一番北の方に面する町がトリエステという町です。で、ベレンチアが一番大きな近い町で、大体電車で2時間ぐらいの距離になります。で、私はなぜここへ行こうと思ったかと言いますと、ロータリーの国際理解と平和っていうのを考えるのに、一番絶好の場所の一つなんじゃないかというふうに考えたからなんです。と申しますのも、地図をご覧いただければわかるように、国境の接する町なんですね。で、鉄のカーテンって呼ばれた冷戦時代に、 トリエステの町に惹かれて、そこから西側が西側諸国で、東側がユーゴスラビアという形で、まあ、東側諸国ということで、それで、第二次大戦中、また大戦後、その国際紛争に、巻き込まれて、何回も国境線が、まあ、変わったような街なんですね。で、まあ、60年以上経ってますけども、この、ここに住んでいる方はどういうふうに、その国境線の移動とか、そこで起きた紛争を考えているのかっていうのを、直接知りたくて、それで、ここに行きたいというふうに、決めていくことができました。で、実はですね、ロータリーの歴史も長くてですね、実はイタリアの中で2番目に古い、ロータリークラブが作られたのはトリエステなんですね。1番目がミラノで1920年代で、トリエステも20年代半ばには、2番目に作られたということで、非常に歴史のある、ロータリークラブでした。これがトリエステの街です。で写真、でわかるとですね、港町でして、まあ、ちょうど横浜のような、まあ、川崎の、港湾のですね、港が栄えた町ですので、こういう形のですね、景色ですね、なっております。で、これはちょうど、まあ、大桟橋のようなところで、町の中心部にある、広場のところですね。ここに、今は豪華客船の船が、泊まったりして、で、日本の方も時々旅行で、ここに泊まったり、されています。で、これが、まあ、視聴者なんですけれども、この建物はもう、少し、イタリア風というよりは、オーストリアとか、ウィーン風の建物で、と言いますのも、そのトリエステという場所は、イタリアになる前の500年間ぐらいは、ハプスブルク帝国、ハプスブルク家の中の港として発展してましたので、街の中も歩きますと、まあ、このような形で、イタリアかなというふうに、疑問に思いたくなるほどの、まあ、オーストリアとか、中央ヨーロッパの景観が広がっています。で、これはなので、まあ、イタリアの、影響だけじゃなくて、食べ物もですね、中央ヨーロッパの、あと、ビールや、まあ、ウィンナーも美味しくてですね、で、イタリアにも入ってるので、ワインも美味しいというですね、とても食事には困らない、ような、ね、環境で、楽しく留学生活を、まあ、過ごすことができました。で、これが私が、留学していた、トリエステ大学、の、一番メインのですね、キャンパスになります。やっぱりその国境に近いという大学があって、非常に世界中からいろんな人が、まあ、留学に来ていまして、で、特にやっぱりその、東のヨーロッパ、中央ヨーロッパから、留学生がたくさん来ているようなね、状態でした。で、これは、ですね、よくそれを表すのが、トリエステの街のバスターミナルなんですけども、ちょうど川崎のバスターミナルの場所なんですけれども、時刻表にですね、スロベニアっていうのは真ん中に書いてあるんですけども、左側にクロアチアって書いてありまして、下がルーマニアって書いてありまして、右側行きますとセルビア、あとブルガリアということで、つまりこう、イメージとしては川崎のバスターミナルに行けば、5カ国ぐらい、それにもうすぐバスに乗って行けるぐらいの、まあ、距離ということで、そういう形の、まあ、現実が、まあ、あるってことですね。で、これがですね、その、受け入れ先に、なっていただいた、トリエステ北、ロータリークラブです。で、先ほど申し上げたように、1920年代に、まあ、ロータリークラブ作られまして、で、非常に、まあ、格式あるですね、クラブでですね。で、まあ、行きましたら、まあ、日本人の人があんまり、少ないので、珍しいということで、まあ、色々可愛がってくださいまして、それで、じゃあちょっと、日本人の人から見た、私たちの街、とか、トリエステの街というのが、どんな風に見えるのかっていうのを、少し企画で、話してくれないかということで、 そういう話がありまして、じゃあわかりましたということで、日本から見たトリエステということで、こういう宅話を、その場で、することに今なりました。で、聞いちゃってますけども、やっぱり、トリエステの方、こちらの日本の人も、イタリアってやっぱり、かなり距離がありますし、飛行機でも、13時間ぐらい、かかるところなんですけども、遠いっていうふうに、言われてるんですけども、で、私はその中で、その街の中にある東洋博物館っていうところに何かこう、日本との接点がないかなっていうのを、探しに、行きました。で、そうするとですね、結構たくさん日本の、ものがその博物館に、置いてありまして、例えば鎧ですとか、日本の、江戸時代のものですとか、そういう、写真ですとか、そういうの結構たくさん、置いてあると、発揮したんですね。で、いろいろもっと調べていくうちに、一枚こういう写真もあったんですね。ごめんなさい、どこだか、お分かりでしょうかね。これ、今から100年ちょっと前に、あった写真、この街にあった写真なんですけども、そうですね、これ、山下公園なんですよね。で、洋服を、和服を着た男性が写っていまして、で、松の木があって、港がありますけども、で、ここにイタリア語で、家族に対して、元気ですかみたいな形で、上に書いてあるんですけども、で、こういう写真がですね、結構たくさんいろいろ、博物館の人に、聞いて見せていただいたら、結構たくさん出てきたんですよね。で、もっと調べて、行きますと、実は1871年の時にすでにトリエステの町の人が横浜に貿易で、来てるっていうことが、わかりまして、それで、ロイドっていう、保険会社で世界的に有名な、会社がこのトリエステっていう町にあったんですけども、なんでかって言いますと、港町だったので、そこのやっぱ保険業がっていうのが発達して、で、それで、そういう人たちが、日本にも、ちょうど明治が、始まった頃の日本にも来て、ああいう鎧だとか、そういう、絵はがきだとか、そういうのをたくさん、買って、で、その代わりに、貿易をしてっていう形の、つながりがすでに、あったんですよね。で、その人たちが、それを自分の絵じゃなくて、町に寄贈しまして、それで、博物館に、今展示されているということで。そしたら、現地のロータリーの方もですね、そんなこと知らなかったと。実は、日本って、とか、横浜って遠い、僕は一心が横浜なんですけども、遠いと思ってたんですけども、実は私のたちの、お父親とかおじいさんおばあさんの代にすでに、例えば横浜とか日本との接点が実際に、あったんだということで、で、私もびっくりしまして、で、もっとさらに調べていきましたら、ちょうどこの1900年代っていうのは、ヨーロッパで、ジャポニズムって言ったら、日本の文化非常に、流行した時期でも、フランスなんかでも流行した時期でもあったんですが、中央ヨーロッパでは、これトリエストとかの港町から日本の、たくさんのものが入って、日本ブームみたいな形で、今、クールジャパンがやってますけども、最初の、そういう日本に対する関心や、素人という、取り組みが、実はそういうところから、始まってたんだということで、そういうのは私もいろいろ教科書とか本で調べていたんですけども、なかなかそういうのを気づかなかったんですけども、少し、博物館に行ったりとかですね、自分とのルーツのある街とかを、 接点に調べていくと、意外と現実にはいろんな国際理解と国際交流のつながりというのがあって、でそれが、中心からじゃなくて、まあ、ちょっと少しずれたようなところから、場所とか、そういうところから行くと、わかるんじゃないかなっていうふうに、少し気づかされた、まあ、いい機会の、たくわでした。その後ですね、ロータイの一人の方が、なんかもう一回じゃあそれ違う、それをまた、トリエステの、この街で話してくださいという形で話しましたら、ちょうどこう神奈川新聞のような、その地元の新聞でもですね、日本でロータイで派遣されてきた人が来て、まあ、そんなにイタリア語うまくなかったんですけども、まあ一生懸命とりあえず喋ったら、少しまあ関心を持ってくれて、それで、少し、まあ、こういう形で、地域の人にも知って、取り組みを知っていただくということになりました。そしたらイタリアは、今言ったように、トリエステは国境の街ですので、今度ですね、その隣の国の、スロベニアの人がですね、それを見てくださって、今度じゃあスロベニアのですね、新聞にも少し出てほしいと。なんて書いてるか全然わからないんですけども、でもやっぱりそこ住んでる方は、イタリア語もスロベニアもバイリンガルで話せるので、私が話したことを、日本からそういう、この地域に関心を持ってくれたんだということで、またこういう形で、日本からロータリーの小学生として、まあ、来て、国際親善の国際理解をやってるよっていうことを、まあ、知っていただく機会になりました。そしてさらに今度ですね、じゃあですね、テレビに、まあ、ちょうど TV 系テレビのような形で、まあ、日本の人がヨーロッパのローマとかパリとかに行くのはそんな珍しくないけど、まあ、国境地域の日本であんまり、ピンとこないし、まあ、そういうところに来るっていうのは珍しいかということで、そのちょうど行ってるやつの上に国境地帯で、まあ、どんなことをやってるのかみたいなことを話して、っていうテレビを今一緒に作りました。で、実際その番組少し、映像で持ってきましたので、ちょっとだけこう、見ていただいて、ちょっとお見せしたいと思います。音がちょっと、まあ、これだけで。これ先ほどの トリエストの街の、東洋美術館で、この人はまあ番組の、司会者で、イタリアと今スロベニアのこの今村で、これ地元の人もあんまりまあよく行かないような場所なんですけども、ここになんと日本人がいますと。で、彼は何しに来たんでしょうかって形で、実はその横浜から、この地域の、国境という、ここで何が起こったのかという知りに、まあやってきました。じゃあどんなことを考えているのか、聞いてみましょうということで、それで、ちょうどここに、鉄のカーテンがこう引かれてた。今は右が私で、左が、ナレーターの人で、後ろに見えるのはイタリアの、まあ、国境のラインなんですけども、今はヨーロッパの、欧州連合 EU で、もう国境が、検問がなくなったので自由に行き来できるんですよね。で、私ちょっとすごい緊張してしまってですね、なかなかこう、うまく話できないんですけども、まあ、何を言ってるかというと、まあ、なんで私がここに来たのかというと、まあ、日本人の、まあ、私たち多くの人は、海に、面していて、国境というのはあまり見たことがないので、で、じゃあ、大地に国境が引かれるというのはどういう感覚なんだろうっていうのをしに聞きましたと。そしたら、この現地の人は逆に驚いて、国境って海にあるのかって。私たちにとっては陸地に引かれるのが当たり前だと思ったけども、そういう、人ってどういうふうにじゃあ考えるのみたいな形で、これ全部冷戦時代の国境の後で、今はもう崩されてるんですけども、こういう形で、 こ今こう国境が開いたっていうのは、でこっちスロベニアで、こっちからスロベニアですよっていうのがこう書かれていて、ですが、でも実際調べていくと国境の壁はなくなったんですけども、やっぱり住んでる人の中の心の国境っていうものがやっぱり終わらない過去として残っているっていうことを、まあ、調べていくうちに分かりました。つまり国境線が一回引かれると、それが物理的になくなったとしても、やっぱりそれに付随した思い出とか辛い思いとか、やっぱりずっと残るので、それがまあ残、その、実際にその、残ってしまうよっていう、心の中に残ってしまうよっていうことで、これ大学のまあ友達で、私実はその1年間ロータリーの奨学金で行かせていただいて、もう1年延長して、お金なくなってしまったので、日本語の先生をしてですね。で、ちょっと結構やっぱり日本語に、まあ、関心を持つ人いるの、いっぱいいたので、やっぱりまあ、日本語を教えながら、少し滞在費を、まあ、家庭で行ったんですけども。で、で、これでどんどんまあ、調べていくと、結局私たち、まあ、日本に住んでると、どうしても世界地図のように、こうヨーロッパとかもイメージしてて、ここからここがイタリアで、ここからここがスロベニアっていうことで、で、その、国の国境界線引きと、例えば言葉とか社会とかの境界線引きっていうのは一致してると思うんですが、ここに実際行ってみると、その国の国境線と社会とか文化の国境線って、必ずしもこう一致しないっていうことがだんだん分かってきて、例えば、イタリアの方にスロベニアを話す人もいるし、スロベニアの料理食べる人もいるし、逆にスロベニア側にイタリアの話をする人もいるし、この番組作ったのもイタリアにあるテレビ局で、やっぱりまあイメージとしては、例えば沖縄の、石垣島に住んでる人が台湾に行って、台湾でその日本語のテレビ局をやって、で同じ逆のようなことを、台湾の人は沖縄で台湾語のテレビをやってとか、そういうようなイメージがあるんですけれども、まあそういう形で、やってきましたね。でもなかなかその、やっぱりデリケートな問題でもあるので、なかなか難しいんですけど、でも、外から、日本から来た人っていうことで、少し話をしてくれたりする、どんなことがあったかっていうのを話してくれたりすることは、まあ結構ありますね。で、まあ、今、日本も結構難しい局面を中国や台湾と迎えてますけども、じゃどうやってそれを乗り越えていくかっていうので、ここでは、もっとその、例えば日本で言えば明治よりも前の時代の、地域とか町に対する愛着みたいなものが、結局国境を越えて、昔は、町が作られてたので、それを、例えば、川崎人とか、横浜人とか、そういう形の、愛着のようなものが、その、国と国の争いを、ゆっくりこう超えていって、そこで、まあ、人はもう少し協力的になるような、そういうような、な試みが、このような場所で、されています。で、例えば、ここのなんかですと、そのちょうど、陸続きなので、イタリアとスロベニアの、国境はまたぐ地域にですね、その公園を作って、で、そこに小学生とか中学生の子供を呼んで、それで、ここで、どういうことが起きたのかとか、で、ここで、まあ、教育をしたり、あと、蜂とかの、農業を、こういう形で、農地にして、で、蜂は、イタリア側にから蜂水を取って、スロベニアに帰っていって、でも蜂は別に国境なんか関係ないので、そういう形で、その蜂蜜を一緒に作ったりして、それで自然に触れながら、国境はもうなくなっていって、そういう新しい、現実の中でどうやって子供が育っていって、もう二度と戦争を行わないようにするのかっていうのを、住民の人たちが一緒にやってるっていう、そういう活動も、行われて、います。で、なので、まあ、実際、 で、これ今話しているのは、その、低くなかなか、これ分かったのは、人間にとって変わらないのは、こう、舌で、つまり、食べ物と言葉なんですね。で、ここでは結構方言とかが、スロベニアとイタリア語が混ざっているような方言ずっと喋られていまして、で、そういう、方言なんかも、方言なんかを通じて、国際協力とか、国際平和の活動をしていくということもやっています。で、あともう一つ下で変わらないのはやっぱ食べ物で、なかなかその昔食べていた食べ物って、例えばいきなりスロベニアの人がお肉とかたくさん食べていたのをパスタにするとかできないので、でもその地域の人が食べていたものって国境をこう越えたつながりでできているものが多いので、例えば野菜はスロベニアから取って、海はイタリアから取ってという形で、そういう食べ物をこう、つながりにして、国境の越えた国際協力と、あと国際理解を続けるという取り組みも、すでにやってます。それが、まあ、なんでうまくいくかっていうと、もう少し、やっぱりその、ここではその、ヨーロッパ、EU、ヨーロッパ連合、国を越えた、機関が、そういうお金を出したりして、それで、それが持続可能になるというような、そういう仕組みが、作られているということが、まあ、わかりました。ですので、今回、まあ、少しお話ししたことをまとめますと、どうしても、国と国という形で国際理解って私も考えてたんですけども、もうちょっと町、例えば横浜と、どこかとか、川崎とどこかとか、そういう単位で調べていくと、例えばその、トリエストの中、博物館の中に絵はがきが、100年以上前の絵はがきがあったりとか、実際にそういう、人と人とのつながりみたいなものがよく見えてくるんじゃないかなっていうのを、実感、させられました。で、これは、もしロータリーの、方が、例えば僕をローマとかミラノに連れてって、いただいたらちょっとわかんなかったんじゃないか。ロータリーの、すごい、僕が助けられたなと思うところは、世界中にやっぱり、小学生を派遣するということで、で、そういうロンドンとかニューヨークだけじゃなくて、もう少しいろんな場所に行くっていうことで、でそういうことですごい、違った角度からの国際理解と国際交流が、見えてくるんじゃないかなっていうのを実感、しました。で、私もそのまあ、学友会の副幹事の副代表として少し活動していて、結構やっぱりこうニューヨークに行きたいとか、ロンドンに行きたいっていうかたくさんいてですね、なんかもっと違う、いろんなところがあるよっていうふうに言ったんですけども、ぜひ川崎ロータリー、ライバルロータリークラブでももし、いろんな場所にこう、派遣できたりすると、いろんな形のこう国際交流と国際理解っていうのが、見えてくるんじゃないかなっていうのは、思いましたので、ぜひその、あまり行かなそうな人を、できるだけバックアップさせていただけるようにしてくると面白いかなっていうふうに思います。あともう一つは、やっぱり、私はあんまりイタリア語上手くないんですけども、やっぱりその、現地で下手なりに一生懸命伝えようとすると、向こうもまあ、こう、聞いてくれるというか、僕はずっと日本にいるときは、うまく話すことをずっと考えてたんですけど、そうじゃなくて、もっとこう、伝えるというシンプルな、伝えたいみたいな、そういう熱意とか、そういう気持ちが、やっぱり、あって、それが、じゃあこの人の話聞いてみようかなっていうことになって、コミュニケーションっていうのが、とか国際、こういう国際理解っていうのも、なんかその形だけじゃなくて、もっとこう、目に見えないけれども、なんかそういう気持ちとか構えみたいなものが結局重要なのかなっていうのをよく考えさせられた、体験になりました。なので、まあ、今回は少し、向こうでの宅話の話とか、そういうのを少し交えてお話しましたけども、また、もし、機会があれば、もっと具体的な話というか、もうしてみたいなというふうに、思っています。じゃあ、少し、25分ぐらい過ぎたんですけども、これでひとまず終わりにさせていただきます。どうもありがとうございました。ご清聴。
大変ありがとうございました。ちょっと時間が早いようなんですが、何か、ご質問等ありましたらば、お聞きしたいこと等ありましたらどうぞ、どうでしょうか。誰か、ございませんか。はい。よろしくどうぞ、どうぞ。
まずお酒で言いますと、やっぱりプロセッコっていうスパークリングワインが、の名産で、発泡性がある、飲み物で、これはとても美味しかったですね。で、あと、食前酒の食後酒のグラッパっていうものが、しますか40度、50度ぐらいある強いお酒で、それは、なんでかっていうと、あそこの地域、少し山の方で寒くて、昔の人は、それを、朝飲んで飲まないと、その農作業とかができないから、それぐらい強いやる、まあ、ウォッカみたいなもんですけども、飲まないとダメだっていうのがあって、それがやっぱりすごい、飲むとですね、全然やっぱりこう、いいお酒だからか、悪酔いしなくてですね、すっきり次の日も勉強できるっていうね、そういう、たくさん食べても大丈夫って。で、あと、やっぱりオーストリアとか中央ヨーロッパの方なので、お肉、ソーセージとか、ウインナーみたいなものが、イタリアの、ところではあんまり手に入らないようなものがありまして、あともっと珍しいのだと、熊の、やっぱ熊肉とか、結構、スロベニアの方なんですけれども、熊が出て、熊の肉っていうのも食べたんですけども、私は、お昼食べて、全然消化しなくてですね、次の日の夜ぐらいまで何にも食べなくても、いいぐらい、それぐらい、肉の、熊のビーフシチューっていう、熊じゃない、ベアシチューですかね。ものすごいこってりしたのがですね。でも、これでもグラッパ飲めば大丈夫だよとか言われてですね、それで飲み込んでですね、終わりにしたっていうね。そういう、まあ、楽しい思いがあります。
ありがとうございます。国境って、で先ほどおっしゃってましたけども、国境はここもう何もない鉄のカーテンがあるわけじゃなくて、それで行き来してても問題は起きないでしょうか。
あ、そうです。昔は起きたんですけど、今は起きないんですね。というのも、ヨーロッパ連合の中にイタリアとスロベニアに入ったので、取り決めでもう国境検もやめましょうってことになって、でパスポートも警備員もいなくなったんですね。今ちょうど、あれは少し山の方ですけども、もう少し道路の方に行くと、もうなんか ETC の、高速道路の ETC のような形で、こっちからイタリアで、こっち行くとスロベニアですよ、みたいな形になってますね。だからもう、問題はないんですけども。でも、結構そのやっぱ、60、50年前は、結構、国境警備隊がいて、私が知っている人なんかは、子供で、いたずらで飛び越えようとしたら、やっぱりこう銃で突きつけられて、ここからこうやったらダメだよみたいな形で、すごい警備が厳重だったって言ってました、ね。今はだから大丈夫。
今は、はい、あまりそういう危険なことはあまり。
危険なことないですね。はい。はい。
でも同じ人種的にはどうなんでしょう。そういう国境はほとんど同じ人種なんでしょうか、ね。
実はですね、あそこは、イタリア系とスラブ系の民族なので、ちょっと、違うんですよね。言葉がまず、ロシア語の方なので、ちょっと、言葉が違うっていうのはありますね。はい。
すいません、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ちょうど時間となりましたので。
はい、ありがとうございました。こちらで。
それでは、会長、お礼の方をよろしくお願いいたします。
貴重なたくわ、ありがとうございました。イタリアって細長いですから、北と南で方言がだいぶ違うんですかね。ああ、そうですか。またそんな話がまた聞けたらいいなと思います。本日はありがとうございます。これはクラブからのお礼です。